DMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けしまーす。はい、はあ、はあね、ちょっとこうね、
ちょっと疲れましたね、
うん、ありまして、ちょっとね、収録までの待ち時間がね、
はい、もう眠いです。
ワンコはもう眠いです。
最近さ、うん、何がやって梅雨入りしたじゃないですか。
うん、そうね、今日放送開始が6月11日、はい、先週梅雨入りとうとうしましたね、関東も。
関東も梅雨入りしちゃいましてね、うん、私も1年で一番梅雨が嫌いなんですよ。
なんだろうね、梅雨ってなんかあのさ、ジメジメするのもあるけど、ちょっと息苦しい、こもった感じになるから嫌なのかな。
わけわかんないんだけど、今日とか朝さ、うん、テレビで天気予報見てたら湿度 80%。
はぁ、そうなんだ、
は水槽かよって思って。
あ、でもそうだよね、
私エラ呼吸できないんで言ってもらっていいですかって思って。
あ、でもさ、あのさ、私言ってる溶岩ヨガとかだとさ、うん、それでもさ湿度 70%
ぐらいでしょ。わざわざ湿度高めてるとこでもそうなのに、たまにさ、うん、本当に雨降る直前とか90とか行くわけよ、うんうん、もうね、こいっそ殺せって思って。
あ、でもさ、ほら前週言ってたの、なんか湿気を取る方法はみたいなさ。
あ、そうそうそうそう、湿気ね、
湿気がさあるないとでは
全然違う。なんかね、うんうん、ぐったりしてるの、うん、なんか長年の経験から、うん、多分湿気のせいだなって、うん、なんか厳密になんか湿度を感じるわけではないんだけど、うん、別に私木でできてるわけじゃないから、うん。
あのそうね、木は呼吸してね、
木は湿気ですぐ ね、あの楽器とかもダメになると思うんですけども、あの私一応生身なんで、うん、木でできてないはずなんですけど、うん、木でできてるかのように湿気にとても弱いんですよ。うん、でなんかこれはもうこれ、うん、なんかだいぶ前からね、うん、あの去年一昨年2年ぐらい前から湿気に弱いから、うん、もう諦めて、うん、あのエアコンのドライを入れようと思って。
そうだよね言ってたよね。
エアコンで別に暑いわけじゃないのね、うん、ただただ息苦しくて、なんか生きてるのが辛いみたいな感じで、うん、もうなんか何もしたくないみたいな、横たわるみたいなことしかできなくて、うん、もうこれ何なんだろう。でも、ね、よくよく見るとやっぱり、ね、湿度が高い日なのね。湿度を記録していったら、湿度がか、ね、記録したんだ。 60% 以上になると私ぐったりしてくるっていうのも分かったから、ドライを入れることにさ、うん、驚くほど楽になって、もっと早く入れればよかった。
そう、なんかさ、ドライって効果があるのかないのか分かんないから、ちょっといまいち使い方が分かんなかったけど、やっぱりこの季節に使うものなんだね。
そう、今、うん、ただドライはエアコンよりも電気代がくっそかかる。
そうなの？そう、え、そうなの？
冷房よりドライの方が、除湿の方が、
知らなかった、
電気代食うんだって。去年の、去年もすごい湿度だったから、うん、ドライで快適に過ごせることが分かって、味を占めて一日中かけっぱなしでた、電気代がすっげえことになって、うん、今年はそれと併用して、あの押し入れとかに入れる用の、よく薬局とかで売ってる、ドラッグストアで売ってる湿気取りみたいな、あの置き型で、うん、蓋ベロってめくったら、
あるね、
ちっちゃい玉が、
なんかなんとかくんみたいなやつでしょ。
そう、
湿気取りの、
湿気取りなん、うん、湿気なんとかとか、うん、湿気取りゾウさんみたいなやつ、うん、なやつを、うん、いっぱい買ってきて部屋中に、
それさ効果ある？
どうかな、でも、多分ないよりはマシ、うん、ね、あそこに水が溜まると湿気取れてるなって
目で見てさ、なんか分かるもんね、
目で見て私を湿気から守ってくれてんなみたいな。あ、まあ多分本当は大きい部屋用じゃなくて、うん、のね、押し入れとかの狭いところに入れる用だから、だ、ね、大した効果はないのかもしれないけど、うん、ないよりはマシか、もうむしろあれを抱いて寝たいねって。
そっか、ちょっとなんか併用したらそれだけだと無理かもしれないけどね。そう、
両方だと1個だけだとあれだけど、うん、それをプラスドライにすれば、うん、なんかエアコンもそんなに頑張らなくていいのかなと、ね、本当にダメな時はエアコン。
あれ、湿度設定とかもあるから、じゃあちょっとそこは弱めとか、湿度高めにして、うん、湿気取り君を、
うん、湿気取り君にどの主に頑張ってもらおうかなって今年は考えて、
なんか私がさ、ワンコちゃんドライつけるといいって言うからさ、うん、ここ最近結構つけちゃってるんだけど、うん、電気代怖いね、
うん、でも、うん、しんどくなるよりかは使った方がいいと思います、
うん、そうだね、あのうまく使い分けて、
この時期の方が熱中症になりやすいっていうのは、うん、多分湿度が高いせいだと思うんだよね、うん、湿度が高いと、うん、やっぱり皮膚呼吸がしにくくなって熱がこもりやすくなるんだって、うん、で湿度高いけど温度が、気温が高いわけじゃないから、うん、汗ってあんまりかかなくて、
そっか、
だから体温だけが内側ですごく上がるから、うん、その方が熱中症に、だからこの夏に入る前のこの、うん、 湿度の高い梅雨時期の方が実は熱中症になりやすい、
うん、そうなんだね、
多分ぐったりしてくるのは熱中症になりかけてんだなって思う、う
ん、あとなんかね、あの気圧の変化も、うん、なんか低血圧になると、うん、なんかこう圧がかからないから内臓が膨張するんだって、うん、
内臓が膨張する、
ね、あの一番効果が出るあの顕著にそれが出るのが血管で、うん、血管が膨張するとなんか頭痛になったりとかするから、そういうのもあるのかもしれない。
やばい、もう死ぬしかない、死ぬ、見てない、あの気圧と、うん、あの湿度を一定に保った部屋だけですから
ね、まあまあ言ってますけど、
まあでもね、なんかこう、なんか何か首からぶら下げてるとさ、自分の周りだけさ、うん、一定にしてくれる機械とかそろそろできて
もよくない？なんかもうさ、じゃあ別にさ、湿気取りぶら下げときないもん。紐でさ、結んで。
持ち歩こうかな。うん、尻掛けるとかいっぱいつけるから。
これめっちゃ張ってんでしょ、なんか。
あの、そうだ、結構エレキ板みたいな感じで。
あのさ、
服の内側とかに。に
こう、パッて抜いたらここにいっぱい張ってんでしょ。
ザラザラザラって。絶対にやばいよ、ね。捕まりたくない。
まあまあでもね、はい、そんな、ね、うまくここをね、強いので切っていきたいと思います。
切りたい。
はい。では、夢かな放送局、スタートします。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。はい、ここでまたまたお便りが来ているので、はい、早速紹介したいと思います。これがね、ちょっと前になっちゃうかな、はい、埼玉県にお住まいの紫の天さんからのお便りです。いつもありがとうございます。わんこさん、しおりさん、こんばんは。
こんばんは。
行ってまいりました。ワンコさんが出演されたライブ。
おお、ありがとうございます。ちょっと前になっちゃうけど、ね、でも送ってくれたの結構。
そう、あの、ね、見てすぐだったんだけど、
タイミングがちょっと合わず。
うん、5月20日の阿佐ヶ谷でのライブの、はい、ね、来てくださったんですね。
ありがとうございます。
いやー、至福の時間でした。ほう。お、ワンコさん、ソルモニアさんなどなどなど。豪華な出演者の皆さんでぜひとも行きたいと思ってたので行けてよかった。
なんか直前まで行けるかどうかわからないとおっしゃってたね。
だからね、余計嬉しかったね。来ていただいて嬉しかったでございます。さてさて、はい、そんな中のわんこさん、
はい、
いつも思うのですが他の方々とは一味違いました。
ほう、
とにかく表現力がすごい。
やった、
おすごいね、
褒めてもらえてる。
おとにかく表情が豊かだし、体全体指先まで使って表現している。
ありがとうございます。
常々梶浦さんの曲は物語だとおっしゃってますが、それを表現しているんだと思います。曲に乗せて梶浦音楽を物語っているのを感じました。
ひゅー、
すごいね、体現してるって。
ひゅー、何かあげようか。
なんかあげたくなっちゃうんだもん。
何かあげようか、おばちゃん何かあげようか。
もう発想がおばちゃんなんだ。何かあげる、アメちゃんあげようか、
アメちゃんあげようか。
もちろん他の方々もそれぞれのスタンスで歌い上げていて、はい、とても素晴らしかったですよ。
ありがとうございます。
1人2人3人4人と人が増えれば厚みは増すけど、その分合わせるのが難しくなる。
うん、そうなんですよね、ハーモニーがね、
特徴的なんで、ね、でしょうが、皆さんバッチリ決めてましたよね。
いや、素晴らしく、
すごい大前さんだね。
毎回レベルが高くて、
うん、
素晴らしい、
すごいね。そして昨年ストーンコールドという曲をめっちゃかっこよく歌い上げた方々も出演されて、おおと思ったのですが、今回は違う4人の方々がストーンコールドを歌われていて、あ、そうなんだ、またメンバー変えて、でもそれも4人。
そうですね、あの4人で歌う、4人でがっつりハーモニーをする曲があって、結構難しいし、4人いないと歌えない歌なんですけど、だから私はいつも4人集まらなくて歌えない。
そうよ、
なんかそれは紫の天さんは前聞いた時にすごく気に入ってくださったみたいで、全然梶浦さんとか知らないで聞きに来た時に、すごいあの曲好きだったっておっしゃってて、そこからね、結構いろんな曲を聞いてくださったみたいで。
そうなんだね。そして今回もこれがもう最強メンバーで、負けず劣らず超かっこよく歌ってくださってましたと。
気に入ってくださって、うんうん、嬉しいです。
そう、あの場限りでしか聞けない、うん、見れないっていうのが悲しいし寂しいし悔しい。そんなライブでした。もうなんか1回だけっていうのがもうもったい、
ね、
でもだから価値があるんだよね、
う
ん、
そう、ライブはその日、うん、本当にその時に集まったメンバー、うんうん、 だけで、
うん、
そしてその、うん、そこにお客さんのためだけに行われるものなんで、それが また楽しいのかなと思
って。そうだよね、
ありがとうございます、うん、
大絶賛でございます、
ありがとうございます、まあ、うん、ね、だいたい出られる方ってお歌をメインにやってくる方が多いので、うん、私は割とちょっと異端というか、まあ、役者さんもされてる方もいらっしゃるんですけども、うん、比較的にでもね役者さんやってる方が多めではあるの。
あ、そうなんだ。
やっぱり梶原さんの曲が
やっぱさ表現力とか、
そう、普通に歌うだけだとやっぱりただ綺麗なだけになってしまって、うん、私決して歌が上手いわけではないんだけども、うん、なんかその表現する部分で、うん、なんだろう、なんか私が やってきたものでどうやって見せれるのかなっていうのを考えながらやってるので、あ、本当に舞台を立つようなお芝居をするような感覚でやらせていただいてるので、
そっか、でも確かに歌がね上手い人って歌、ね、それはたくさんいるかもしれないけど、うん、そこにさこの物語性を持たせるのって
そこに何を込めるかって、その、うん、本当にその歌う人によって違っていて、うん、何が正しいとか、うん、間違ってるとか多分ないと思って、うん、シンプルにその楽曲の美しさをきちんとした音でちゃんと当てていって、うん、そのハーモニーを聞かせるっていうのももちろんだし、
そうだね、
その音ももちろん綺麗に伝えるんだけど、言葉を伝えていきたいっていう人もいるだろうし、うん、とにかくかっこいいリズムを刻んでいきたいっていう人、うん、それぞれのいろんな人のこだわりがあると思うんで、うん、それは私は表現の方で言葉を伝える方の方でできたらいいなと思って。
そうだよね、音を取るのもそうだけど、うん、どこを膨らませるかとかさ、
でやっぱり解釈の違いもあるじゃないですか、ね、うん、私そういうのをそういう地味な妄想を繰り広げるのが好き
そうね、妄想大好きだからね、
妄想大好きだからその妄想で少しでも皆さんにお見せできたらいいなと思ってやってるので、そういう風に聞いていただけるととても嬉しいです。
大絶賛だよね、
ありがとうございます、う
ん、ありがとうございます。それではお二人ともお体には気をつけてくださいね。
湿気に負けないように頑張りたい、しりかげるを散りばめていきたい
そうね、9月楽しみにしております。
はい、頑張ります。
そう、朗読会カッコ仮
カッコ仮、うん、またタイトルが全然決まってないの
本当にね、
タイトルどうしようかね、ございますので、ね、詳細はまた、
ね、またもね詳しくお知らせしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。そしてもう一つメッセージをいただいているので、はい、これもご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
KP61 さんからのコメントです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブログでいただいたコメントですね。ブログで、
はい、いただきました。はい、新企画の、はい、初見原稿にチャレンジ。
はい、やりましたね。
やりましたね、先週。ですが。
きつかったな。
なかなか緊張したよね。
難しかったな。
初見はやっぱり難しかった。うん。うん、ワンコさん、しおりさんともに、噛まずにを意識してのことなのか、うん、少し早口になったり、棒読みになったりする部分があったように感じましたよ。そうなの。やっぱね、初見だとどうしても。
中身がないよね。ペラペラだなって。
噛まないようにって、まあ、噛んでたけど。私そうだよね、どうしてもそこに行ってしまうとなんかちょっとね言葉に意識が入らないところがあったのかな、
うん、伝わらないね、難しいです
ね。いやでもね、これを初見でやっぱそこ言葉をきちんと立ててって伝えてこそのプロだから ね、ここはもう改善していかなければならない。
まだまだ今後やっていきたい、レベルアップしていきたいところですね。
どう、それとあとはこのチャレンジ企画の時は、うん、BGM を少し絞るか変えるかしないと、せっかくのお二人の声が聞きにくくて、内容が入ってこないという問題がありますね。
なるほど、
なるほど。ここね迷ったんだよね、 BGM 入れるか
別のやつを入れるかなしにするかみたいなのもね、うん、ちょっといろいろ考えたんだけど、まあ、とりあえず初回なんでちょっと流して
ちょっとそのままなんか
やってみましょうかって
流してもいけるかなっていうところだったんですけど、うん、
でもやっぱちょっと聞きづらかったみたいですね。すみません。
じゃあ次回、そう次回ご検討くださいということなので、
はい、検討します。ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、はい、この回を聞いた後に、はい、改めて YouTube にアップされているボイスサンプルを聞くと、
あら懐かしいやつ。100回記念って
ことですね。そうだ、100回、100回記念だ。
いやもう
そこからもね、何年
123回ね過ぎてましたけど、
やはり違いがはっきりと分かり、そちらのボイスサンプルの方が素晴らしくいいと感じましたと。
100回前の方が素晴らしい、それはやばい
でもそれはまあ事前に何度も練習して読み込んだ結果なのかなと、
あれスタジオでも相当読んだから
ね、もう私なんだろう、あれもう思い出すと恥ずかしい
そろそろまた新しいボイスサンプル撮った方がいいんじゃない、
いいかもしれない。なんかだいぶ、ね、なんか
レベルアップしてるはずだ
から うん、ちょっとやってみたいな。
また新たな気持ちで撮っても面白いのかなと思って、ね、もっと力をつけて新しいの撮るか、うん、それも、ね、撮るのが、ね、いいと思うので、
うん、やりたいと思います。そう考えると喋るのが上手なお二人、お褒められた、うん、でも練習って大事なんだなと考えさせられました。
練習大事ですよ。練習ないとクソみたいなやつ
本当にね、
天才じゃないんでね、うん、
まあ、ある程度その即興でやることも大事なんだけど、やっぱりこう
積み上げて
ものはね、
やっぱ基礎大事だな、
うん、なんかさ、この練習したっていうことでのなんか自信というか安心感というか、うん、そこですんなり声が出せたりとかもするから、うん、そこは大事ですね。
基礎練大事、
基礎練大事です。
発声練習しよう、は
い、そして9月のあ、ここでも9月の夢かな朗読会は、はい、練習を重ねて最高の出来が、しかも生で拝めるのね。
そうですよ、
相当練習しないと。これは何だろう、プレッシャーをかけられてるよね。
相当練習しないと
これは期待して待ってなきゃということで、はい、
期待してお待ちください、うんうん、頑張ります、
うん、頑張ります。プレッシャーだね。
いやでも生でね、皆さんにお届けできる、いつも ねこのマイクを通してでしかお届けできてない朗読っていうものを、うん、その場の、
その場で
生の空気で、さっきのライブの話じゃないですけど、その場のその空間だけのお話を作れたらなと思ってます
ね。やりたいと思ってますので、
ぜひ9月1日、うん、開けておいてください。
お待ちください、はい、どうなるか分かりませんが、
はい、
はい、ではコメントもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。